FM870 ラジオミックス京都、京都リバーサイドウォーク火曜日。ここからは横井雅子のエナジーブースターです。で、実は今日、まあ1月新しい2020年年が始まった月ということもあって、エナジーブースターにもゲストをお迎えしております。そうなんです。そのゲストさん、早速ご紹介してまいります。元プロシュートボクサーで、現在は興行のイベントディレクターをしておられる岸部優也さんにお越しいただきました。岸部さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、シュートボクサー、元シュートボクス、はい、プロシュートボクサーということなんですけれども、はい、もっと怖いイメージあったんですが、とてもおしゃれな方なんですよね。
ありがとうございます。
岸部さん、
はい、
シュートボクシングってどんなスポーツなんですか？
ですね、1985年に、
はい、
シーザー・タケシっていう、今協会の会長なんですけれども、
はい、
その方が、創立とか作った日本発祥の格闘技、は
い、日本発祥の、
そうです。
おー、
1985年なんで、もう今年35年。僕が入った時は振興団体とか新しいスポーツって言われたんですけども、はい、もうぼちぼち老舗と言われてもおかしくないぐらいの。
そうですね、はい、35年。
そうですね。
そうだったんですね、はい、そうか。じゃあもうその当時プロのシュートボクサー、プロシュートボクサーとして活動しておられ、
いや、あれね、これプロになるのにはね、
はい、
アマチュア大会で活躍するというか、入賞したら優勝しないと、プロテストっていうのはないんですけれども、
はい、
アマチュアで成績を残したら、まあ、出れるというか、そういう形で。で、かなり僕アマチュアの方でも思われまして、まあ、なんとか出してもらったかなっていうぐらいの、ぐら
い
の、そうですね、そぐらいのもう低いレベルの選手でしたけども。
いやいやいや、でもそのプロシュートボクサーとして、まあ、活動をしようと思われる前は、
はい、
何かそのボクシングをしていたとか、何かその関連の競技をしておられたんですか？
全然僕なくて、もう純粋培養のシュートボクサー。
はい、
中学からバレーボールずっとやってたんです
けど。ちょっと待ってください、バレーボール。
はい、バレーボールやってました。
なんとなくボクシングって言われると、なんか、うん、と思うんですけど、バレーボールと、その、シュートボクシングって、のイメージがなんとなく私の中でつながらないんですけれども、
もともとね、プロレスすごい好きやったっていうのもあるんですけど、
あ、
まあ、身長とか考えて、
うんうん、
もうプロレスラーのそんなスクワット3000回とかね、そういうのはできないんですけど、でも、はい、なんかちょっと結構僕強さを求めてるっていうんじゃなくって、
はい、
割とミーハーで、
ほう、
まあ、入場テーマ曲乗って入場したいとか、
なるほど、
そういうかなりノリは軽いノリだったんですけど、
エンターテインメント、
そうですね、
そちらをイメージしておられたんです ね、はい、
ですね。
しかしシュートボクシングというとかなり大変な、ね、
そうですね、かなりハードだと思います。
ハードですよね、
はい、
実際にそのボクシングとかキックボクシングとか、まあ、プロレスとかいろんな格闘技があると思うんですけれども、はい、プロシュートボクシングというのはどういうスポーツになるんですか？どんなことをするとか、まあ、その細かなルールまでは今日ね、短い時間でお聞きするのは厳しいと思うんですけれども、はい、こういうことはできる、
はい、
こういうことはルールとしてやっちゃいけないんだよとか、
はい、ですね、格闘技、まあ、いろいろ種類あるんですけども、
はい、
シュートボクシングというのは立ち技っていう、ボクシング、空手、まあ、キックボクシング、それと同じようなカテゴリーに入ってきます。
はい。
で、まあ、ざっくり言うと、キックボクシングのパンチ、はい、グローブをつけてのパンチ、
はい、
して、蹴り、で、肘打ちですとか、膝蹴りが有効で、
はい、
で、あと、シュートボクシングは投げ技が許される競技です。それも、総合格闘技の相手をグラウンドに引っ張り込むためのタックルからの落とし込むような投げじゃなくて、
はい、
具体的には自分のベルトラインよりも上に相手をリフトアップ、
はい、
上に持ち上げて、そこから前方に回転させて投げる投げに1ポイント、
はあ、
で後方の、自分体を反らして投げる投げ、まあ、言うたら、はい、プロレスでいうバックドロップとか、
はい、
ジャーマンスープレックスなんかを決めると2ポイント、
は
い、で、立ち関節っていうのは、
はい、
相手の後ろに回って首を締めたりとか、
はい、
フロントから締めるフロントチョークとか、うん、まあ、バックはチョークスリーパーとか、
はい、
あと相手の肘を、腕の関節を逆に決めて、
はい、
で絞り上げるアームロック、
はあ、
それがレフリーが決まったと判断したら、キャッチコールというのが入って、それに1ポイントですね、
はい、すごい。 もうこれだけで私の頭の中ぐちゃぐちゃになりそうなんですけれどでもそれにしてもかなりあの複雑ですよね、ルールを覚えていくにしても。い
やでもね、各ラウンド選手はね10ポイント持ってるんです。1ラウンドに10ポイント持ってるんですね、はい、まあ要はそれの削り合いなんですよ。だから10ポイント持ってて、例えば赤コーナーの選手がダウンを取りました、
はい、
そしたら青のコーナーは2ポイント取られて10対8なんですね。で逆に今度は青の選手がバックドロップで相手を投げたら2ポイント加算なんで、
はい、
8対8、
うん、
で今度また赤コーナーが前に投げたら1ポイント入るんで、うん、相手削られるんで8対7か、
うんうん、
でも最終的には例えば関節技決まってギブアップしたら KO で決まるとか、
はい、
で KO で決まらなかった時はそのトータルのポイントで判定が決まるという形 で一応他の競技と違う特徴としてはシュートボクシングというのは延長ラウンドがあって引き分けがないという、はい、若い前座の選手はラウンド数も決まってるんですけども、
はい、
エキスパートクラスって上のクラスになってくるともう延長無制限ラウンドで、
はあ、
もう蹴りがつくまで延々やっちゃうという、
じゃあスタミナも必要なスポーツ。
あーそうですね、まあね、
は
あ、僕が一番知ってるので、5ラウンドやってそこから延長3回の8ラウンドでタイトルが決定したということもあります。
ちなみにその8ラウンドされた場合、
はい、
そのね、試合によっても時間って変わってくるのかもしれませんが、
はい、
どれぐらいの時間戦っておられるんですか。
いや、3分1ラウンドでインターバル1分ですね。
インターバル1分。
そうです。
1分でインターバルってかなりハードじゃないです。
ああそうですね、でも結構ね、まあ、ハードだし面白いのはね、格闘技っていうのはすごい個人がやるスポーツという感じだと思うんですけども、
はい、
セコンドなんかを見ていると本当 F1 のピットみたいな感じで。
F1 のピットがよくわからないんですが、うん、F1 のピットというのは
例えばタイヤ交換したりとか。
あ、はいはいはいはい。
だから選手が帰ってきました、うん、そしたら体力回復させながら、うがいさせてマッサージして、
はい、
体力回復させながら、
うんうん、
まあ、いろいろ指示、ここがダメこうしろとか、作戦通り行ってるとか、
はい、
まあ、そういういろいろ指示してるところなんかも見てもらったら面白いかなと。試合の内容もそうなんですけど、結構ね、あれ見てると面白いですよ。
なるほどね。
でセコンドの指示で選手の動きが変わって、
はい、
形勢が逆転することもありますしね。
そんなに違うものなんですか。
そうですね、その辺もね、ただ単にガチガチ叩き合ってるだけを見てる、まあ、テレビで見るとそういうとこしか見れないと思うんですけど、
そうですね、う
ん、ライブで見るとそういうところもちょっと見るとなかなか格闘技も面白い、
は
い、
でもそれ知らなかったです。本当にテレビでしかまだ見たことがなかったし、
はい、
でそれで見ていると、
はい、
その本当にひたすらお水を飲ませてもらっている、拭いてもらっているぐらいの。
あ、そうですね、結構指示飛んでますよ。
そうなんです、ね、
ああしろこうしろとか、動き方右に回れ左に回れとかね。
そうだったんですね、うん、
先に何を出してからこう出せとか。
あ、
でやっぱり練習をしてるやつが出てたら、まあ、褒めてもらえるし、そんなじゃないとかね、割とね、そういうところ見てるのも面白いし、写真とかでもね、カメラマンが撮ってるセコンドの写真とか押さえてもらってたら、
はい、
割と師弟関係みたいなのもあるし、
あ、
割と面白いですね。
なんですね、
はい、
いやちょっとなんかそうそうあんまりね、その試合を現場で見に行けるっていう機会というのは、
はい、
これまでないなかったんですけれども、
ね、はい、
ただこれって京都でね、あまりされそういう何かを現状しておられるっていうイメージはないんですけれども、京都でも結構習いたいってやっていきたいっていう方多いんですか、人口的に。
いや、どうでしょう、京都はねちょっと今ジムがないんですけれども、まあ今、まあ、全国で直営が3ジムあって、
はい、
で加盟が全国で31あるんです、
はい、
で、あと海外のほどモンゴル、香港、オランダ、フランス、
はい、
オーストラリア、
はい、
アメリカ、韓国、ブラジルと。
すごい。
いや、かなり世界的にも盛り上がってきてるんで、
うん、ね、
まあ、ちょっと京都ないのは寂しいな、寂しいんですけど、
ね、いや、これからちょっと京都にも。
そうですね、まあ、
ね、
ただね、うちシュートボクシングっていうのはその加盟ジムじゃないと試合出れないとか、はい、プロに出れないっていうわけじゃなくて、
はい、
結構他団体との交流とか結構多いんですよ。で、例えばシュートボクシングのリングで、
はい、
シュートボクシングルールで、
はい、
シュートボクサーがムエタイの選手をやったりとか、
はあ、
シュートボクサーが総合格闘技の選手をやったりとか、
はい、
まあ、逆に今度 シュートボクサーじゃなくてキックボクサーと総合がやったりとかいう、はい、その交流戦とか、うん、昔でいう異種格闘技戦みたいなのもすごくあって、でそれプロだけじゃなくてアマチュアの試合でも空手家の空手の道場の選手がシュートボクシングのリングで戦ったりとかっていうのがあるんで、はい、まあ、今アマチュアの試合なんかも大阪名古屋東京で割と頻繁にやってますんで、はい、まあ、京都の道場とか、あの、ね、ボクシングとかキックの選手も、うん、まあ、腕試しとか、
はい、
ね、交流するという意味で参加してもらったら面白いんじゃないかなと、まあ、将来的には、ね、京都にもジムができて、はい、まあ、プロ興行とか、はい、アマチュアの試合ができたら面白いなと思ってるんですけども、まあ、またじわじわ全国でも、うん、加盟ジム増えてきてるみたいなんで。
そうなんですね。ちなみにそのシュートボクシングをしておられる方って人口的には結構いらっしゃるんですか？
いやー、これね、子供はね、もう幼稚園の子供からすごいおじいさんというか、まあ、ストレスは、はい、例えばみんなやってる人が全部プロ志向というわけではなく、まあ、女性の方のシェイプアップとか、
はい、
ね、ストレス発散でっていうぐらいの感じの人もいるんで、うんうん、
はい、
ちょっとあんまり人数としてはもうざっくりすぎて、ちょっと捉えきれないところもあるんですけど、まあ、たださっき言いました、ジムの加盟ジムの数、世界的に見てるとかなり増えてるんで、まあ、かなりの人口だとは思うんですけども、はい、
今ちょっと女性のシェイプアップっていうふうにおっしゃったんですけれども、はい、私もちょっとそういう意味では、その、まあ、なんて言うんでしょう、スポーツジムとかに行って、そのボクササイズとかをちょっと体験したことがあるんですけれども、はい、確かに、かなり全身運動ですよね。
そうですね。
最初腕をポンと前に出すだけなのかなと思ったら、それではいけませんと、はい。もう体全体でひねり上げて、ね、背筋から何から全部を使う、
はい。
やっぱりシュートボクシングしておられる方も、そういう鍛え方、その、こういうところを結構鍛えてるとかあるんですか？
いや、どうですかね。まあ、蹴りの動作とかも入ってくるんで、
はい、
ウエストとかはくびれるんじゃないですかね。ねじりが入ってくるんで。
本当ですよね。はい、プラス、体幹もないとバランスも取れない。
そうですね。
ですよね。
はい、で、割とね、シュートボクシングね、コスチュームがきらびやかっていうか、
そうなんですか？
ちょっと女性好きじゃないかなっていう感じですね。
テレビとかでシュートボクシングからその格闘技をしておられる方とか、まあ、有名な方とかっていらっしゃるんですか？
富永愛さんでしたっけ？
はい。
じゃあ富永じゃないな。モデルさん、背の高い。
富永愛さんですよね。
あの方はシーザージムのうちの、渋谷の方で練習してたりとか。
ちょっと待ってください。本当にパリコレモデル。
ああ、そうですね。
彼女か？
はい。
なんとなくモデルさんとシュートボクシングっていうのもつながってこないんですけれども
、やられてるみたいですよ。
そうなんですね。じゃあシュートボクシング、はい、
ケミストリーの、
はい、
どっちが
向かって右側の方ですかね。左側がドーチンさんで、右側の方の名前が出てこない。
きっとそっちの方だと思います。
そうなんですね。、はい、そっかそっか。
あと何人か芸能人もやってると思いますよ。
そうなんですね。はい、じゃあちょっとなんとなくその方々がどんな風にされてるかって、もしかしたらちょっとツイッターとかあれですよね、インスタグラムとかで上げておられて見れるかもしれませんよね。はい、
そうですね。
へえ、そうなんだ。じゃあ割とその人口っていうか、そのメジャーな感じで皆さん、
そうですね、
ね、
割とファッショナブルな感じでやってる人も多いと思うんで、まあプロのね試合自体は、まあ、かなりハードですけど、はい、まあ、割と、
うん、
東京の方とかでも女性の方は、まあ、楽しくやってるみたいですけどね。
そうなんですね。
はい、
いや、京都にもぜひ、ね、これから広まってきてほしいですよね。
そうですね。
ね、そしたら、はい、あんな素敵な体型にトレーニングすることで、ね、プロになることはちょっと厳しいにしても、そのトレーニングの一つというのではすごく興味深いなと。はい、ねえ、はい、そっか。じゃあ今はそのもうプロボシュートボクサーっていうところからは一旦引退をされて、
はい、
現在はそのシュートボクシングの興行のディレクター。
あ、そうですね。まあ現場監督みたいな進行係というか、
なるほど、
はい、まあスムーズに興行が進むように、
はい、
まあ注意してやってるっていう、
は
い、そういう役割ですね。
やっぱりね、その選手たちのその動きとか全体の動きというのをやはりそのご自身でシュートボクシングをしてこられたというご経験があるからこそ運営できる、動かしていけるというところもあるんですね。
やっぱり会場の時間が決まってるんですよ。
はい、
あの契約時間がね。
あ、なるほど。
でそれオーバーしたら絶対ダメっていうところもあるし、で持ち合わせ出たら違約金というか延長料金かかる時もあるんで、そうなると、まあ、やっぱりねプロあの運営する方にしてみたら余分なお金が発生するんで、だからそこをうまく詰めるんですけど、
はい、
一応でも僕も選手出身なんで、まあ、やっぱりね努力して出てる選手あのね晴れ舞台なん で、
そうです、ね、
ある程度は輝かし上げたいっていうのもあるんで、そこら辺をちょっとうまくさじ加減しながら しつつ時間内に収めるっていうのに今頑張ってやってます。
そうなんですね、はい、まあ、もうでも近いところでいつかその京都でもそういうシュートボクシングの試合を見れるとか、そういうシュートボクシングが習えるそんなあの機会ができるといいなと今日お話を聞きしてちょっと、ね、あのいいなって思いました。ありがとうございま す、 います。わ、今日はあの普段あまり耳にしなかったかもしれません。特に女性の方からするとね、はいはい、あの 元プロシュートボクサーで現在は興行のイベントディレクターをしておられます岸部優也様にお越しいただいて、はい、シュートボクシングの魅力お話いただきました、はい、岸部さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひお越しください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
ということで横井雅子のエナジーブースター、今日は岸部優也さんにお話をお聞きしてまいりました。